おはようございます。聞く100日セラピー第1046回です。9月の2日月曜日7時56分です。とうとうですね、夏休みが終わりまして、私のオペレーションもまた元に戻ります。私の感覚では、大きく変わる感じで、何しろ朝10時ぐらい、まあ9時か、9時ぐらいまで寝てたのに、いきなり今日5時半ですからね。もう、この激変ぶりが、やっぱりこう夏休みだなって感じが、明らかに夏休み中の方が自分の生活としては正常に近いと思うんで、時間が増えるっていうのがですね、早起きすれば、本当に嘘くさいなって思うんですよ。夏休み中の方がよほどいろんなことがやれていて、この時間に起きるとですね、全くやれなくなることが、例えば昨日まではノート書いてたけど、今日から書けるかっていうのがすごい疑わしい気がする。時間だけは3時間ぐらい増えてるけど、もう書ける気が全くしないんですよね。今のこの朦朧とした感じでは。まあ、書くかなと思ってるんですけどね。昨日ぐらいな感じならば、もう全然余裕で書けますからね。非常にこう、早起きって何なんだろうなって感じがしますね。なんか気分だけがいいような気がする。なんつうのかな。こう前向きになった気持ちだけがするっていう、この気持ち全く役に立たないなって私は思いますけど、まあこれは人によるとも思うんですけどね。お知らせも、そろそろ本格的にお知らせしないと、9月に入りましたもんね。9月の15日に、逆算せずに締め切りに間に合わせるタスクシュート時間術。今日ちょっとタスクシュートの話を久しぶりにしてみようかなと。もうだんだんですね、こう組織化されているタスクシュートの話と、私がこう野良カウンセリング的にしている話との開きが出てきましたね。タスクシュートの例えばノートとかで書いたり、豊か人ってところで寄稿してるんですけど、もう5倍から6倍読者いらっしゃいますね。こちらもタスクシュートが一番絡まないと聞く人の数が圧倒的に少なくて、これも5、6倍の差がついてますね。これはもう組織力というものが半端なく実感させられておりますね。はい。まあいいや。15日にそういうのをやります。22日にタスクシュート手帳術の会。こちらがですね、まだお申し込みがほぼないといった段階で、22日日曜日に渋谷でやりますんで、こちらぜひ、お願いしたいと思っております。まあ、あんまり心配はしてないんですけれども、こちらですね、会場が結構ちゃんとしたところなので、あの会場に関係者しかいないというのはちょっともったいないにも程があるし、これを続けていると続けられなくなってしまうので、ぜひこちらは、私はですね、まあ、参りますけれども、もうなるべくこう前面に立つのはやめにいたしまして、ファシリテーション、ライトニングトーク、冒頭のレクチャーからすべて、認定トレーナーの、もうどちらかというと私なんかが喋るより全然、なんちゅうのかな、肝入りの話が、聞かれると思いますんで、まあ私も聞かれれば何でも話しますけれども、手帳は使ってませんが、タスクシュート、クラウド2を手帳化しているので、手帳というものがどういうふうに機能していくっていうのは意識として入ってますんでね。そういう話も少しかできたらいいなと思っておりますから、まあ、よろしくお願いします。タスクシュート手帳術の回第4回ですね。まあ、だんだん盛況になってきてるんで、次回も多分いけるだろうと。気候もいいですしね、多分今なんかよりは全然。台風とかそうか、台風とかはな、ちょっともうこれはしょうがないとは思うんですけど、わかんないですからね。今回も全然わかんなかった感じの話だったんで、まあ、これさえなければちゃんといけるだろうと思っております。はい、14時から渋谷ですね、よろしくお願いします。オンラインもあります。はい、それではですね、まあ今日はその読者様が、もしかしたらこれは視聴者さんが期待されているかもしれないタスクシュートネタで、久しぶりに、まあ、ネタはタスクシュートなのか疑わしいんだけど、タスクシュート出しますという感じの回に久しぶりに これを聞いて逆にがっかりされるという方もね、いらっしゃるかもしれませんが、私の中では統一感ないわけじゃないので、まあそれだけ僕が統一感のない活動をしているとも言えますが、まあまあ、ケアってことをちょっと念頭に置きながらタスクシュートの話を。だからまあ混ざっているんですよ。で、まあタスクシュートなどというのは、まあ方法論でもあればツールでもありますが、基本的にはものすごくガッチガチに固まってる方法論ではありませんから、プランログルーチンがサイクルとして回るっていうのがコアに置いてますけれどもね。まあある意味それだけを言うならば、何とでも取れるとも言えるんですよね。まあ、あれなんですよ。そうそう。最近、山崎隆明さんの当事者と専門家という本読んだんですけど、まあ相変わらずですね。これは3時なんですけどね。ターゲット読者がだんだん読むうちに分からなくなっていく本なんですよ。まあターゲット読者がカチッと決まってる本ほど私は面白みがなくなっていくというか、だんだん著者がですね、なんかこう、熱量が冷めていくように思うんですよね。山崎さんの本のいいところは熱量が全く落ちない、あんなにタイプでややこしいこと書いてるのに熱量は断続的に高いっていうね。これはやっぱりターゲット読者が分かりにくくなっていくことと深い関係がある話なんですが、ターゲット読者がすごくはっきりしていて、これはもう間違いなくこの人たちのために書いたものだっていうのは、大体著者の熱量は、書けば書くほど下がっていく。だって、それはもう明らかじゃないですか。例えば、できるエクセルなどという本をなかなかね、最高度の熱量を最後まで維持するって困難ですよね。書く人は何書けばいいのかも、書く人は何書けばいいのかじゃなくて、もう書くことはあまりにも決まっていて、ターゲットもあまりにもはっきりしているんで、こう、説得せねばとかね、そういう熱量を維持する理由がどこにもないですよね。分かっ出せてあげなきゃっていうのはあるかもしれないけど、そのためにやらなければならないことはもう、あまりにも明々白々な本で、熱量高く維持するのは著者には非常に難しいことに決まっております。だから私もできるタスクシュートなどという本を書こうとはさらさら思わないわけですね。伝わりにくい話を伝えようとしてこそ、モチベーションっていうのは高く維持しなければならない理由があるわけで、逆はないと思うんですよね。はい。まあ、それはそれとして、そういうわけで、山崎さんの今回の本も熱量が高く、ターゲット読者がよくわからなくなっていくいい本なわけですよ。まあ、批判的な意味は全くありませんから、必ずこうなるものなのでね。非常に面白い小説ってのがそうですよね。熱量と、著者の熱量が高くない、非常に面白い小説って私は一つも知らないんですけれども、ドストエフスキーとかね。面白いですよ。カラマーゾフの兄弟とか悪霊とか。悪霊は私が一番面白いと思うんだけど、悪霊、ターゲット読者って何よっていう感じじゃないですか。あれは日本人がターゲットになってるはずがないわけでして、日本人も読むけど、もう間違いなくあの時代のロシアを生きた人がターゲット読者なんだけど、全くターゲットとしない人が読んでも面白いが、なぜ私が読んで面白いのかの説明は、とてもわかりにくいですよね。やっぱりターゲット読者っていうものではないからですよ、私がね。でもそういう読者も読者。山崎さんの本も、私がターゲットでないことは明らかなんですよね。まあ、多少野良カウンセラーみたいなのも入ってくることが、多少は想定されてるかもですけど、基本的には違いますよね。だから、そういうわけで、なんでこの話を今してるかというと、タスクシュートって、いうものもですね、あの本の中で言うところの純金コンプレックスにはまりやすいんですよ。純金という考え方はですね、精神分析を指してるんだけど、純金と合金って言うんですよね。まあ要するに本物と偽物って言いたいわけでしょうね、フロイト的には。だけど、このコンプレックスが邪魔だと。で、まあ、端的に言ってしまうと、これはすごい、あまりにもざっくり引用なんで、まあ、原点に当たってくれってやつなんですけれども、まあ、要は、どこが純金だって言ってるわけですよ。ある意味、山崎さんもですね、一面ではですね。精神分析に最大公約数はないっていう表現をとっていて、これはもう思い切っていて、私のような部外者にはこのようなことは言えないわけですが、タスク管理だったらなんとなく言えるんですよ。タスク管理に最大公約数なんてないよっていう話ですね。そして、純金を求めるというのは、つまらないことだよねっていうことでもある意味あるわけです。ただ、 このコンプレックスは、そうは言っても、すべての人が無縁ではいられない。やっぱどこかで純金コンプレックスで持つことになってしまうわけですね。結局、逸脱をどこまでしていいのかっていう話ですね。プランログルーチンに沿ってるっていう人が、そんなことを気にすることはないんですけれども、例えばタスクシュートを、例えばですけどね、エクセルで下の行から書いていくとか、これはやっぱりタスクシュートとしては、おかしくなるでしょうっていう、そういう話なんですね。あるいはそうだな、なんだろうな、ひたすら明日のプランだけを作っていくタスクシュートとかね、逸脱っていう逸脱のレベルを超えてしまっている感じがする。まあ、そういう話ですね。だから精神分析も結局何をもって精神分析というのか、これがだから何が精神分析の純金かって問いにどうしてもなっていかざるを得ないわけですけど、だって何をもってっていうからには何かを参照してるわけですから、それは精神分析ではないよっていうならもうフロイトの知ったこっちゃないわけですけれども、これは精神分析なんですと言っておきながら、例えばそうだな、ひたすら、何でもいいんですけどね、仏教の本を読ませるとか、いやそれは精神分析じゃないだろうっていうね、あ、聞いた話なんですけれども、例えば認知行動療法だって、これは何にだって当てはまる話なんですよ。認知行動療法ですと言っていかにも認知行動療法なことをするつもりでいるのかもしれないけど、例えばクライアントさんに、あ、じゃあクライアントさん、この精神認知行動療法のこれ教科書ですから二人で朗読しましょうみたいな、それ認知行動療法じゃないでしょっていうふうに、まあ、それこそ野良である私にも、まあ、そうだよなと思うわけですよね。で、それも認知行動療法なんですって言われるとわかんないけど、ここで純度っていう問題が問われてくるわけですよ。その人が資格を持ってると、ますますですよね。よくわからなくなってくる。何が純金なんだろう。ただ、まあ、ユーザーさんは逃げると僕は思うんですけど、それではね、わかんないですけど。で、野良にはそもそも純金なんてないわけですよ。つまみ食いしかないわけだけど、山崎さんが私たちだってつまみ食いをやってるんだよっていうことを専門家として書かれる。この辺がですね、あの本の、まあ、読ませどころなんですよね。そのつまみ食いの、まあ、実例っていうんですかね。それはつまみ食いの実例なんだろうかって我々は読んでて思っちゃうんだけれども、実例として示されていくと、ある種の人はある意味ホッとするだろうし、ある種の人はイラッとするかもしれませんよね。そういうことがありますと。で、タスクシュートっていうのはですね、私は、それに比べれば純金度っていうのは、まあ、そんなに問われなくていいのかなと。ただ、やっぱり全く問わないわけにもいかないよねっていうのは、さっき言った下からやるとか、明日のことだけやるとか、あるいは、そうだな、現在のことは無視するとかね。そういう、いかにもタスクシュートでなさそうなタスクシュートを使っていても、困っちゃうよねっていうことではあります。まあ私は境界内の人間だからね。外の人間なら知ったこっちゃないんですけどね、やっぱりね。だから、例えばこれが GTD の純、あれも純金度が高そうですよね。純金度が高いとどういうことが起こるかというと、GTD-like とか、GTD-敵とか、GTD-ぽいとかいう言葉がね、どんどん出てくるはずなんですよ。みんな純金かどうかについて不安になってくるから。つまり私は本当の GTD をやっているんだろうかっていう問いが呪文されてくる。まあこれらの人たちは大体において非常に良心的なのであんまり心配しなくていいんですよ。そうでなくて全然そういうことではなくてね、私はまさに GTD をやってるんですと言いながら、もう洗い出しはしないわ、整理もしないわ、レビューもしませんっていう方を警戒してるわけですよ。GTD の人たちだってきっとね、僕はそう思うんですけどね。ここをどのぐらいポリスが厳しく取り締まるかっていう問題ももちろん出てきます。だから純金とフロイトが言ったのは、まあまさにそういう気持ちをよくよく表している。それは精神分析じゃないねと、フロイトが言いたい、ケースは山のようにあったんでしょうね、当時のウィンでも。だから、今でもやっぱりその GTD-like って言葉とよく似た精神分析的心理療法という敵がついちゃうわけね。GTD 敵っていうのも、それこそ IT 系のマガジンみたいな、オンラインマガジンみたいなものでも GTD 敵って表現、昔はたらふく出てきてましたね。これやっぱり純度が高そうなものほど、やってる人はそれを本当にやっているのかどうかというものについて不安になる。不安になるような人は大体やってるんですけどねっていう、でもそれだけでは、なんつうんだろうな、区分けが難しいので、 区分けはもともと難しいし、本当は不可能なんですけれども、それでもその種の、だからこそですね、その種の純金合金問題というのは起きる。このことを 当事者と専門家、まさにそうですよね。と、まさにこれこそ正しいタイトルだって思うんですよ。当事者と専門家。別の言い方をすると、GTD に寄せて言うならば、タスクシュートに寄せてもいいですけど、ユーザーと、オリジナルですよね。ユーザーとオリジナルですね。オリジナルこそ専門家じゃないですか。オリジナルを学んでるから専門家ですよね。でも、ユーザーというのは、現に使ってる人なんだから、専門家がそこにとやかく言いすぎるのはやっぱおかしいわけですよ。バリバリタスクシュート使っていただいて仕事してるのに、あるいは、整理とかをやってるのに、あなたはそれはタスクシュートじゃありませんよって僕が横から口を挟むというのは本当は少しおかしいわけですよ。そんなことを言われればユーザーの方は別に構いませんよ。私これでうまくやってんですからって言い返されるに決まっているわけで、それに対してさらに私が、でもタスクシュートは正しく使わないと、有効な作用をなさないんですって言ったら、いかにも余計なお世話じゃないですか。でもこの種のことは起こるってことですよね。精神分析やりましたと。で、そしたら、体調も良くなったし、心身ともに健康になりましたって言って、横からフロイトみたいな人が出てきて、あなたのそれは精神分析でありませんって言われたら、いや別に精神分析じゃなくてもいいよって答えるかもしれないんだけど、でも、そこで負けずにね、精神分析をちゃんとやっておかないと、後々嫌な目に遭うんですよって言われたら、どうかってことですよね。だから当事者と専門家の問題でもあるわけですね。ここに、しかも正式にやってきた精神分析ってすげえ難しくて大変だから、週に4回もやって、1回1万円相当だったら、月に20万ぐらいかかって、これ1年もやったら、もう200万とか突破していくわけじゃないですか。で、そうしないと精神分析じゃないですって言われたら、だから日本では精神分析的心理療法になったみたいな、そういう話が出てくると、純金と合金みたいな、どう考えてもこれは純金ではないわけですが、本当にそれじゃダメなのかっていう話も当然出てきます。そして、結局もともと、認知行動療法は創始者が、ハーバード・エリスとか、ベックさんまあ、そういう方々だったわけですけど、彼らだってもともとは精神分析家だったわけですよ。で、このやり方ちょっと手間も暇もかかりすぎるし、大体、何目指してんだか分かりすぎにくくないっていうことで、もっと直接問題に焦点を当てて行動を変えていくみたいな、あるいは考え方を改めるっていうのをやる。しかも、そのために週に月曜日だけに、2時からとかに確定しないようにするっていう融通を聞かせると。そうすると変わるわけですよね。純金側からすると変質だっていうことになりますよね。あるいは劣化版だってことになりますよね。でも、だからもう いいですって言って名前を変えるわけですね。認知療法にしますと。精神分析とか言うのはやめますと。大体そんなこと言わなくたっていいじゃんということになって、認知行動療法の方がでかくなってみると、もう精神分析とか暴流になっちゃうわけですよ。純金が暴流になるんですね。こういう話を書いている。で、ちょっと逸脱が長いのが、このポッドキャストの特徴ですけど、タスクシュートでですね、私が、なんで僕が精神分析に、なんていうのかな、接続したのかという、まあ、それこそ流れてしまったのかという人もいる。だから、イラッとする人もいれば、楽しむ方もいらっしゃるだろうなと思いながら喋ってるわけですけれどもね。タスクシュートっていうのは、まず、ある種、すごくカウンセリング的に機能するなって僕は思ったんですね。まあ、これは、本流の言うことではないですよ。出てきませんからね。そういうものはマスター講座とか、ベーシック講座とか最近あるんだけど、出てきませんから。だけど、なぜカウンセリング的に機能するかというと、ケア的な側面があるからだと思うんですね。つまり、あなたは今のままでいいんですっていうメッセージが、使いようによっては、タスクシュート自体メッセージは何も発しませんけれども、発生し始めるっていうか、そういうメッセージを汲み取ることは少なくともできると思う。つまり、あなたはちゃんとやってるんですってことですね。このちゃんとやってるとあるがままでいいっていうのは同じじゃないんだけど、まあ、タイムマネジメントとかタスク管理の文脈で言えば、ごくごく近い関係にあると思うんですよ。あなたはルーチンちゃんと回していて、日課もこなしていて、日々の家事もやっていて、まあ完璧にはできてないかもしれないけど、とにかくやってないわけではなくて、 何よりも生きるための最低限の活動は回していますし、なんなら仕事だってしてるじゃないですかと。これで、大量に残ってしまった、こう、先送り事項、もしかしたら100項目ぐらいあるかもしれないけど、それはそういう項目を用意しているというところに無理があるのであって、あなたはそのままで大丈夫なんですって、このメッセージは部屋的なんですよ。それは、例えば、教育虐待とかが最近話題ですけれども、お前東大に入るために死ぬほど勉強しろみたいなことをずーっと言われてる人、子供が、あなたは別にそんなに勉強しなくったって、あなたはあなたのままで十分いいんだからってな、ケア的に、まずそういうのやるわけじゃないですか。そういうのやんないまま、こう、お前のその偏差値をあと50高くしなければ、お前はもう生きてる価値はないみたいなことをずっと言われ続けるのは、まあ、良くないわけですよ。誰が考えたってですね。そうして、ほとんど半死の状態になっている人、子供っていうのが、世の中にはちゃんといらっしゃっていて、まあ、そこはケアするってことになる。セラピーをするより、まずケアするって話。一番過激にっていうのかな、ある程度過激にやるやり方だと、そういう親元から引き離すみたいな感じで、親戚の家に行って、よく言うところのいわゆる安心安全な環境にその子を置くっていうことですよね。これケアですよね。この部分がタスクシュートにははっきりあると僕は思うんですね。そういう使い方をすればね、さっきの教育が虐待的な使い方もできちゃうんですけれども、うまいことっていうのかな、タスクシュートっていうのはちゃんと回していればですね、そういう自分に対して過剰な無理というものが自然と排除されるようにできているんですよ。と僕は思ってるんですね。なぜならルーチンが回転していかないから、さっき言ったタスクシュートサイクルっていうのが回り続けるってことは、回し続けることが本人主体ですね、ユーザー主体にできるという話になってるはずなので、だから無理せずともできることは、無理せずともルーチンになり、無理せずともプランとして意味を成しているから、それはログにもな、ログってことはやったってことですからね。そういう流れが自然とできる。だから、この流れの中で、ケアを受け入れていく。ケアっていうのは最初は受け入れがたいものですから。教育虐待みたいなのを受けてる人は、基本洗脳されてますから、東大受からなければ私は生きる価値はないんだっていう、宗教みたいなところにハマっているんで、同じようにルーチンというのもそうなんですよ。自分に無理なプランを課す。だって勉強って書いてあったら、それプランじゃないですか。そしてこれをしない自分は生きる価値はないんだって信じていたら、それは完全に宗教みたいなものになるじゃないですか。朝3時に起きるとかね。そしてすぐ勉強するとか。そういうふうにタスクシュートに書くこともできないわけではないわけですから。ただし、タスクシュートに書いてもできないことはできない。だから、ケアとして機能するはずなんですね。で、ここのところに、ちょっとした、価値観の差ってものが当然現れるわけですけれども、私はでもタスクシュートっていうものが、その、なんていうんですかね、教育虐待みたいなものとしては機能しないように自然できてると思うんですよ。一つはそれがログにならないから、従ってルーチンとして回っていかないっていうのがあるんだけど、もう一つは、あれはスケジューラーとしての機能は、タスクによって阻まれるようにできていますから。朝3時に起きるって言っても、朝3時に起きられないように、6時間の睡眠を取りましたというログが、そのプランを阻むんですよ。少なくとも阻む圧をかけていく。24時間に収まらないとか、この時間までにはそのタスクは、前のタスクは終わらないはずであるっていうことを、なんていうんですかね、そういう力道はかからないんだけど、ツールだから。でもそういう圧がですね、感じられるはずなんですよね。ちゃんと使っていれば。毎日自分は6時間は寝るとか、毎日これだけの活動はするとかいうことになると、3時には起きられないっていうのは、自然と、3時にどうしても起きたければ、無理やり全てを前に倒さなければできないってことになり、しかも多くのタスクを実際は削らなければできないってことになるはずなんですね。ただこれが受け入れられないってことになるんだけど、それはある意味、洗脳されてるお子さんだって同じですよ。いくらあなたあるがままでもよくて、友達もいろいろいて、それだけそのままでも十分魅力的で生きていく価値はあるんだって言われても、いや自分は偏差値がまだ78に達してないから生きる価値はないんだって信じている子には、一発で言われたまんまのことが受け入れられるはずはないですよね。親の価値観をそのまんま受け入れようと頑張るっていう方向に 向かってしまうと思う、内在化みたいな話ですけれども、まあインストールされちゃう、されちゃってるという、まあ悲しい話があるわけですよ。だからケアというのは言われてすぐに受け入れられるってものではなくて、ケアを受け入れるというフェーズがまずあるはずなんですね。で、こっちが先なんですよ。何をするにおいてもね。タスクシュートでもそう。こっちが先なん。まず受け入れるってのが先なんですよ。で、変わりたければそっから変わるってことなんですね。よく言うところの変わらなくていいのかみたいな話は、そもそも私はですね、ほとんど今言う私がこうコミットしている人が少なくとも成人だし、3ヶ月チャレンジでも未成年はだ、残念ながら、ご参加いただけませんってなってますけど、未成年の人の場合、成長動機というのが強くても、まあ、しょうがないじゃないですか。ある意味、しょうがないっていうのも変だけど、自立と変化っていう話になってくる。でも、25を超えて、そう、むやみに自立と変化、特に変化ね。変化をそこまでしようっていう、そのフェーズじゃないと思うんですよ。まして30過ぎていったら、もうその変化というものには、まあ副反応といいますか、コストがでかいので、まず受け入れるっていうのを強く、こう自分に、何て言うのかな、ある意味では、ケアというもの、だから、ケアにはそういう矛盾があるんですよ。あなたは変わり、すごい本人が変わりたいと、あらゆる意味で成長したいと言ってる人に、あなたはあるがままでいいんですって言われて混乱するわけですよね。あるがままであるよう、あるがままでいい私というふうに、変えたい私を変えようみたいになっていくわけですよ。変わりたいと思ってる、それが良くないっていうんだから、変わりたいと思っている私を変わらなくていいんだという私に変えようって話になるわけですね。この矛盾は常に付きまとうんです。タスクシュートのような話をしていても。ましてタスクシュートって変わるためのツールに見えやすいので、私は実際にはそうだ、そう思い続けてるっていうのは、どっかで使っていないんだと思うんですよ。プラントログとルーチンを、随時真剣に眺めていれば、少なくともこれを変わるためのツールだって思い続けるのは難しいと思うんですね。変わるためのツールっていうのは、変わることは何でも良しとするっていう話になりやすいんですよね。本来そんなはずはないんだけど。例えば変わることを何でも良しとするっていう言い方をしていくと、でも昔本当にそういう本が普通にベストセラーになっていたから不思議ですけどね、3時間しか寝ないとかね。それは何でもできるっていう話じゃないですか。極端に言うと寝なくて食べなくて、出すもの出さなくても生きていけるっていう話になりかねないわけですよ。要するにそれはただの、まあ自己虐待みたいな話ですけど、そういうふうにしかならなくなっていく。でもそれはタスクシュートとは別に関係ないというか、どっちかというとタスクシュート的ではないと思うんですよね。変革をひたすら目指すんであれば、なんて言うんだろうな。ルーチンという概念はほぼなかったかなって思うんですよ。むしろ。何かこう成長曲線を描くために、ひたすらこうトレーニングを積み上げていくようなものをもっとこうたやすく表現する。例えば、そうですね。全く同じことを繰り返すんではなくて、同じことを1分ずつ短く、やろうと思えばできますからね。あらゆるルーチンを1分ずつ減らしていく見積もり時間で。だから最後は食事とかも1秒とかでやんなきゃなんなくなるわけですよ。つまりやんなくて済むようになるってことですよね、それはね。こういうふうに作ることだって、Excel なんだからベースができなくはなかったと思うんですよ。でもそうなってないということは、私はあるがままでいいっていうメッセージがどっかで発されることになってると思うんですよね。で、特に50、40だな、40過ぎてから、変えるとなるんだったらば、よほどの何かがいると思いますよね。だって40年で積み重ねてきたあるがままの自分を、今更数年で変えようってわけですよね。多分40年かけて変えようってわけじゃないと思うんですよ。40年かけて積み上げてきた自分を。40年かけて、割とちょっと痩せ型ですみたいな人が、あと40年かけて肥満型になろうみたいな、あるいは、もうちょっと違う話にしよう。40年かけて僕みたいなひょろひょろ型の人間がですね、あと40年かけて筋トレしてバリバリの80歳の老人になろうとか、ムキムキのマッチョになろうって思ってるわけじゃないと思うんですよ。やるなら数年でしょ？できれば1年とかでしょ？40年かけた体型を1年で変えようっていうわけですよ。 だから、ここにコストがかかるのは当然じゃないですか。しかも、10代、20代は自然と身体の形が変わるようにできていますけれども、40っていうのは放っといて身体は少なくとも成長曲線は描きませんよね。だからそこは無理やりやるしかないんですよ、どっかで。こういうことが身体だとまあ見えやすいですけど、それでもやる人はやりますが、語学学習とかね、40年かけて日本語一本でやってきた人が、数年でバイリンガルになろうっていうのは、そもそも無理が結構ありそうじゃないですか。10代で英語習ってるのとは話が違うわけですよ。こういうことがですね、全部関係があると思うんですよね。だからケアとセラピーって言うんですよね。セラピーはどっか変わるっていうものを目指すからセラピーなんですよ。ケアには限界がある。ただし、私は、神経症水準で中年の人には、セラピーというものは、つまり緊急事態に近いところでお勧めすると思うんですね。だから3ヶ月チャレンジでやってるところにタスクシュートがほぼ出てこないのは、僕はタスクシュートは原則ケアの、ケアマネジメントだと信じているからなんですよ。あれを成長動機に使おうと思うならば、あれ一本でやるとすると時間をかける必要が相当あるし、まあそうでなくても時間をかける必要ある。3ヶ月セラチャレンジって言葉の100日チャレンジでもいいんですけどね。違いますけどね、二つでやってることは全然。でも、この100日3ヶ月っていうのは、僕はもうミニマムだなと思います。100日3ヶ月で変わるっていうのはですね、変わる取っかかりを得るっていう段階ですよね。だって、何年かかって自分を作ってきたかと思えば、365日かける10年でも3000日以上、それを3倍したら1万日を、100日で変えようっていう話をするんだったら、やっぱりそこには何かに相当力をかけていかなければならない。これをやるのが精神の方向からやるのがセラピーでカウンセリングなんですよ。だからやっぱあれですよね、精神分析では毎日やるわけですよね。ほぼ毎日、もともと週5だったからほぼ毎日、ほぼ毎日やるってことはよっぽど変わりたい動機があるわけで、さすがにその精神分析であるがままの自分を認めてあげましょうではないと思うんですよ。そうだとしても、あるがままの自分は全く認められませんって人がやってくるはずなんですよね。そこは変わるってことになるわけです。ある程度以上。で、私はそれをツール一本でやろうっていうのは難しいと思うんで、でも、タスクシュートは、そこに踏み込みつつあるツールだとは思ってるわけです。私はね。ケアをベースに置く。何しろまずケアを終わらせてから、ある意味セラピーに取り掛かる。その順序は、今ではカウンセリングでは多分、大筋、コンセンサスの得られている順序だと思う。あらゆるセラピーがとは言いませんけれども、ほとんどの場合そうだと思うんですね。まずケアマネジメントから入る。特に子供とかの場合はそうである。私が留学中に学んだクライシスインターベンション、危機介入ってのはまさにそれで、もう今のままだと死んじゃいかねないから、まず引き離す。アメリカではそれはすっごい難しいことですから、プライバシーがもう超絶厳しい、家に入ってくんなの世界なんで、入ってきたら撃っていいみたいなところがある文化の中で、それでも家に入ってって、あなたの元にこの人がいてはまずいからって言って引き離す。で、これはケアですよね。緊急避難的なケアですね。で、あなたは、今のままで死んだりしなくていいんだとか、今のままで殴られたりしなくていいんだとか、今のままでも暴言吐かれなくていいんだとかいうところから始めるわけですよ。それは極端ですけど、でも、タスクシュートみたいなものを僕やっぱり長年付き合ってきて思うのは、自分に暴言吐く人はいっぱいいらっしゃるんですよね。自分がダメ人間だみたいなことを言って、その暴言っていうのは暴言でなくてもですね、そういうふうに責め立てるっていうのは、人に向かっても相当人にダメージを与えられるんだから、自分に向かってやるときは容赦ないんで、人は。すごい攻撃力があるわけですよ。だからそこでケアしないと、まずいわけですよね。で、このケアは難しいわけです。この攻撃をやめるってことを意味するんで、そのためにログってものがあるわけですよ。毎日これで、少なくとも死んでないよねと。ここを最大限、認めてあげましょうってことですよ。どういう生活スタイルになっていても、どういう、それこそ QOL がどうであろうとも、死んでないよねと。 死んだらゼロでじゃないですか、QOL などというものは。そういう言い方をするならば。だから死んでるのとそうでないのとじゃあ偉い違いなんで、ここをまずマックスにしてあげましょうと。しばらくここだけ見ましょうねっていう話なんですね。ここを固めないことには先へは進めませんみたいな、そういう部分が、まあ私はタスクシュートにはあると思っているわけですね。そしてそれはですね、それならライフログだけでいいではないですかっていう話があるんですけど、まあその辺の話は僕は9月15日にしたいんですけどね。ライフログだけではダメなんですよ。なんでか、なんでケアが必要か。それは自分に無理を課すから。最初も言いましたけど、東大に入んなきゃ生きてる価値はないんだって言ってる人に、そうじゃないんです。あなたは地元の公立大学でも、ね、素晴らしいんですっていうのを受け入れてもらうには、やっぱり自分が何を自分に課しているのかまでセットで考えないと、直ちになんて受け入れられないじゃないですか。だから自分がどんなに無理をしようとしているのかっていうのをセットで考えないと、そこがライフログだけだとなくなっちゃうから、やっぱりプランはいるんですよね。このプランが実行されないという形でのプランが目に見える必要があると思うんですよ。もう15日に言うべきことを結構言っちゃってるねっていう感じがしますね。で、この後にセラピーが来るとすればね、そしてそれはただ年齢が上がるにつれて本来不要であろうと、もともと僕は年齢が若年層だとしてもそんなにはいらないって信じている方ですけども、だからここには価値観がありますが、変わるっていうならこっから後の話ですね。セラピーというのは結局変わるためのある意味ものではありますから、カウンセリングは精神分析も。だけれどもどう変わるかっていうのは割とその人その人で違うし、少なくとも自分がタスクシュートに書いた、タスクシュートでなくてもいいけど、書いた通りに実行するとか、自分がやろうとしたことは全部やれるとか、自分がやろうとした通りのことができるとか、そういった話じゃありえないと思います。ケアの前提からして、ケアとセラピーがそういうふうに真逆向いちゃダメだと思うんですよ。90度ぐらい違う方向になるかもしれないけども、180度ずれてたら、多分、分裂を自分に招くだけだと思いますね。だから、ノートに昨日書いた話でもありますけど、ついつい家のお金を、多分あれは夫の金をってことなんですけど、使い込みまくる奥さんの話が出てきますね。それは、いらないものを、自分がいらないものは一切やらないっていう、無駄なことは基本的に無駄なものは買わないとかね、そういう方いらっしゃるじゃないですか。サブスクとかでも無駄をとことん省くとか、有料のものにはとことん手を出さないとか、そういう話ってしょっちゅう出てきますけれども、そういうことをすると無駄遣いがしたくなるんですよ。だからまずいるのはセラピーじゃなくてケアなんですよ。でも使い込みますって言ってる人は基本的にまずセラピーって考えちゃうわけですよね。なぜならそれは犯罪的だとか病的だってやっぱ本人が思うから、この行動変えなきゃということで行動療法に向かうと思うんですよ。とにかく使い込まないように、使い込んだら自分に鞭打つみたいな、鞭は打たないにしても、なんかある種のペナルティを課すとか、あるいは使い込まなかったら毎日自分にご褒美を与えるとか、そういうふうにしたがるんだけれども、そもそもその無駄なものは一切排除したいという、その気持ちと、そんなに使い込んでるのに、いろんな話がここには複雑に絡むんですよね。そもそもなんでそんなに使い込みたいのかと。そんなに使い込んでるのに夫は、なんかこう、苦言も呈さないとかね。むしろ多くの金を稼いで、無駄遣い分も夫が補填してくれるとか、すげえいい夫じゃんって思うかもしれないけど、めっちゃ寂しいじゃないですか。ある意味では。で、そういう風な寂しい、お金はある、使えるんだけど寂しい生き方を、例えば子供の時からもしている子っていうのは、無駄遣いしたくなるんですよ。どうしたって。親に振り向いてほしいじゃないですか。なんならば、もう銀行口座分全部使うとかね。それでも親が何も言わず、ああ、そうなのって言ってまたお小遣いくれるとか、めちゃくちゃ寂しいじゃないですか。こういう話が絡んできているっていうのが、やっぱりすごく分析的だなって思うんですよ。で、こういうのは、あるがままの私を受け入れましょうっていうわけにいかないですよね、なかなかね。あるがままにどんどん使い込みましょうでは。寂しさ全然解消されませんよね。やっぱ変わりたいということになりますよね。でも、変わりたいというふうに思うためには、あるがままの自分っていうのは、何らかの形ですごい寂しいんだっていうのをまず受け入れないと始まらないですよね。この辺に、 あるがままの自分を受け入れるっていうことは、そもそも、変わろうとしていることと、すごく無、なんちゅうのかな、切っても切れない関係にあって、ケアとセラピーは切っても切れない関係にあって、そして、そのことを自覚するってことが自分が一番嫌なことなんだっていうのを受け入れるしかないんですよ、きっと。結局、その自分は寂しいということを受け入れたくないんですよ。だからその寂しいみたいな感情を切り捨てる。無駄なものを買わない。無駄なものは排除するっていうのと同じように、無駄な自分の気持ちを切り捨てるんですよ。これがしたいんですよね。タスクシュートでもきっとそうだと思うんですよ。無駄な、というか、ダラダラとインターネット見ちゃいましたとか、なんちゅうのかな、よく言うセリフですよね。無駄な時間ばっかり使っていますみたいな話。使いたいんですよ。そして、それによって自分自身に教えてあげたいんですよ。自分が寂しいとか、虚しいとか、満たされていないってことを自分に伝えてるわけですよ。満たされてないから、よくわからないけど、匿名の自分とほとんど関係のない政治的な争いみたいなものに時々エッチな画像が混ざってくるっていうものを見て何かこうしているわけですよね。満たそうとしているわけですよね。空白の時間を作るまいとしているわけです。けどその空白の時間というものに実際何にもしないでいてみるとテレビも消していてシーンとっていうのかな、こう何とも言えない空間に何にもしないでいてみるととってもこう自分の中のというかとにかくあんまりこう直接向かい合っていたくない時間の過ごし方というものをしなきゃなんなくなって、それが嫌なんだと思うんですよね。これと無駄遣いをしちゃう心理っていうのはそっくりだと思います。無駄を省くっていう観念から来てるんですよ。その無駄を省かなきゃっていう気持ちが、無駄を省きまくるっていうふうに育ってきた価値観が本人をすごく空虚にするんですよね。多分それは、まあ普通に考えればやっぱり家の価値観を反映したんだと思うんですよね。無駄を省く。無駄なことはしない。無駄なことをしない家庭生活って寂しいじゃないですか。意味のあることだけをするっていうのは本当に、なんて言うんだろうか。いろんなものを省くことになるので、あれですよね。だから食卓は一切やめにして錠剤一個にするみたいな話ですよ。寂しいじゃないですか。寂しいっていうのは要するに、そこにあったものをなくするから寂しいわけでしょうね。だからそこにあった時間がなくなるから寂しいわけですよ。減らせば減らすほど当然そうなりますよね。意味のある時間だけで凝縮すれば当然そうなりますよね。食事の時間だって、2時間というのがいかにも無駄なら10分ってことにすることは容易にできるじゃないですか。そうすると1時間50分の団らんが消滅するわけでしょう。だから寂しくなるわけじゃないですか。でもこれをやるわけじゃないですか。あるがままを認めないってことになってくるとですね。だから、そのうちにあるがままというものが到底認められないあるがままに変質していくんで、ケアだけでは済まなくなっていくんですよね。だからセラピーが必要になってくる。でもセラピーで目指しているってことは、ある意味無駄な時間を増やすっていう、これが一番難しいことなんですよ。結局はね。